本美里の Be Happy。この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある、だから幸せになれよーってな番組です。ハロハッピー。161回4月5日更新分、坂本美里です。はい、今回もゲストゆいづきそらちゃんにお付き合いいただきたいと思います。どうぞ。
ハローハッピー、ゆいづきそらです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回、ハンドルネーム黒猫さんからいただいた質問をやってたんですけど、うん、3つ目やれてなかったので、うん、ここでいきたいと思います。3つ目、相手をデートに誘うならどこにしますか？まだデートは1回しかしたことがないです、
ね、そう、まあ、私は結構ややコミュ障なところがあるくせに、うん、デートといったら、うん、こう会話をしなきゃいけないような場所に連れていくのが好きで、
え、なんで？
やっぱそうか、会話、そう、カフェ行くのがすごく好きなので、おすすめのカフェが2カ所あって、うんうんうん、で1カ所はあの、まあ、上野からも行けるんだけど、根津っていう駅の近くにあって、うん、はいはい、あの古い民家、
あの辺多いよね、古い民家ね、
うん、そう、古い民家のカフェで、うん、小さなイングリッシュガーデンみたいなのがあって、
あ、好き好き、そういうので
、中にね、本当ランダムな机とかテーブルとか、うん、ランダムな椅子がいろいろ置いてあって、うん、本当にね、あの紅茶を楽しむためだけのなんか小さなカフェなんだけども、うん、そこがね、なかなか創作意欲も湧くので おすすめ、
うんうん、
で、もう一箇所、うん、あの西日暮里にあるカフェで、フィレンツェっていう名前のカフェなんだけども、うん、ここがすごく個性的なんで、うん、よかったら皆さんも一回行ってほしいんですよね。
へー、
あのメニュー表で多分まずびっくりして、
うん、
で、なんかその店主さんもすごい個性的なお方なんだけども、うん、なんか満喫みたいな状態になってて、うん、いろんな古いゲームとかで遊ぶこともできるみたい、
うん、
本当に面白いんで、そこに連れて行きたいです。
行きたい行きたい、うん、
で、あの定食が本当に美味しいので、何よりあのメニュー表を見せたい、
行きたい、
メニュー表、
じゃあ今度
連れて行きます。
うん、私は同じカフェだけど、
はい、
私シルバニアファミリー結構好きで、シルバニアファミリーのカフェもあるのね。そう、あれも可愛いと思うな、趣味と合いそう、というかむしろもうそらちゃんがシルバニアファミリーの世界にいそうだもん、うん、
あ、本当に、まあ、あの世界に入りたい
キャラクターとしてね、
うん、そう、お洋服もお家もね、本当好みでね、
ね、うん、なるほどなと思って、
行ってみたいな、行ったことない、
結構ね、可愛い、
お、うん、じゃあこれカフェ巡りが
本当だね、
実現できる、
はい、うん、こんな感じでデートしたいと思います、はい、ではまた161回もお付き合いください。それでは一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。 坂本美里の Be Happy。改めまして坂本美里です。そして
ゆいづきそらです。
はい、今回ここでは、うん、まあ、2人は創作、まあ、大好きっていう言葉でくくるのはどうかなとも思うんだけど、
確かに、ね、
まあ、創作人間っていうのもいらしい、
うん、ね、大好きとか超越してるしね。
そうね、ちょっとあれなんだけど、うん、まあ、コンセプトとか CD でまあよくやってたりとか、
うんうん、
創作のスタンスがまあ前から似てるなと思ってたので、ね、そんなことなどお話ししたいなと思います。
楽しみ
そうだよ ね、もう私基本、うん、私作ってる CD はコンセプトがある方なんだよね、
うんうん、同じく、うん、本当に
コンセプトじゃない CD をどうやって作っていいかわからないぐらい、
あ、そう、何にもない雑多なものっていうのが逆に作れなくて、うん、そういう時は、ね、あの他の人とかに作詞とか全部お任せしたくなっちゃう感じ、
うん、そうだよね、うん、どうしても自分がこう作ろうと思うと、こうなんかもともと最初に頭の中にこう完成形みたいのがあってね、
う
ん、
そう、ある
あって、うん、それをどう自分の手札というか、
うん、
こうもので実現していくかみたいな考え方をするから、
そう、なんかその過程が好きっていうか、
うん、
絶対になんか確実なビジョンってあって、
うん、
だからそのためだったら自分ができないことでも、うん、やりたくないなって思うことでも絶対に頑張れる。だからなんかそれに向かってできないっていう人がいるならじゃあやるよってなっちゃうタイプっていうかそう、まあ、どうしてもその完璧100点じゃなかったとしても、うん、限りなくそこに近づけていく、そのステップがね、すごい楽しい。
まあね、まあ、一応いろんな方と作るから、いろんな化学反応があるからこう、ね、違う自分のイメージは違う方向に行くかもしれないけれど、それすらもまたあの頭の中で描く中のなんかこうエッセンス的になってこう、
広がっていく
みたいな、ね、
そうなんかアイデアにはね、いやでもアイデアにやっぱアイデアを重ねるから良いものになると私は思ってて、うん、1個例えば A っていうアイデアが出たから、うん、A のままでとどめるのはやっぱもったいないなって、うんうんうん、そう1人増えれば A は B になってもいいし A の2乗見たくなってもいいしっていうのは
なんかこのこれを作ろうって思う瞬間とか、どういう時
なんかねふと降りてくることってない？なんか
私大体ふと降りてくる。
そうふと降りてくる、うん、そうだからなんか自分の中で何か出来事があったとか、うん、そういう衝撃とかっていうんじゃなくて、だからふと
あるある、
うん、
なんかただ曲を聴いてるだけなのにふっとこう思いついたりとか、
そうやっぱ曲聴いてたり、あとはなんか電車からなんとなく景色見てたりとか、そういう何気ない瞬間にバッて降りてきたり、曲は曲でもやっぱそのインスト状態のものを聴いてる時のイマジネーションの広がり具合、ね、なんて言葉に表したらいいかわからないけど、
そうなんだよ、なかなかさ、それあんまりないからさ、みんな、そう、そらちゃんにしかすごい今さ私感覚的な話してるよね。
そう感覚的に多分聞いてる人はなんえってなっちゃうかもしんないけど、でもそうなんだよね。
そう私実はミシャオルのコンセプトって、次の、次の、次ぐらいまでもあるの。実際そこまででその流れで作りはしないんだろうけど、やろうと思ったらそこまで同じパターンでいけるなと思って、今みたいにこう一個の物語で作っていくみたいなパターンでいくと、とか、なんかそういうのを考えながらふと秋山かおるちゃんって相方なんだけど、秋山かおるちゃんがソロで CD を作るんだったらこういうコンセプト良くないって提案してさ、それいつ考えてるのって言われたいやちょっと思いついたからさ、そんな忙しいのにいつ考えるのとか言われて、だから考えるんじゃないんだよね。
そう考えるんじゃない、
で、よし考えるぞ、なんかアルバムはこうしようかなじゃないんだよね。
じゃない、バッと出てきちゃうから、
バッと出てきてバッと書く
って、バッと書くそうだからなんかその勢いがない時は絶対に着手できないし、でも一個でもそのなんか出てきちゃえば、あとはもう勝手になんか動き出しちゃうっていうか、物語が、そう
出てきた後にさ、例えば、ね、コンポーザーさんとかにさ、こういう風にしたいんですって伝えるところがすごく苦手で、私
わかる、
まず企画書が書きづらくて、脳内ではいっぱいこう、世界が広がってるのに文字にするとすごいチャッチーなと思ったりとかして、これで伝わるのかなとか思っちゃったりとかして、
なんかリバースとかの時は、まず最初にプロットを書いたものを、まあ、曲で分解して、何曲にしたいっていうのを最初に、何曲分でっていうのもプロットをこうやって分解した上で、この曲はこういう展開でお願いしますっていうのをプロットと一緒に渡したり、なんか A メロから A メロ B メロサビだけじゃなくて、サビの後にさらに展開させて新しいメロにしてくださいとか、こっからはガラッと曲調変えたいですとか、なんかそういうの伝えるようにはしてて、でもなんかうまくね、こうなんかそう伝わってるのかなっていう不安になるけれども、でも上がってくる曲は答えてくれてるから、ありがたいな、汲み取る能力があるんだなって思っちゃう、相手に、
そう、だからその瞬間がこう物を作ってる感じがして、初めてその自分の中にしかなかったイメージが音で、一番最初に音が返ってくるじゃない、
そう
CD 作ってると、ね、一番最初だったらこうしたいって言ったら一番最初デモが上がって、そこから歌とか楽器とか入ってくるけど、最初がこの曲だから、なんかこう初めてこう一緒になんかこう作ったというか伝わった感がある、あの感じがね、
そうあの瞬間にさらにまた広がっちゃうからね、そう曲が来ると、
あの幸せ、ね、あれが楽しい、海の苦しみもありつつ、 それがやめられずに、
ね、やめられない。でもなんか、そうそうそう、産んだら産んだでね、ある程度育てたらもうなんかいいやって感
じ。本当に、うん、なんかみんなのものになっちゃわない？
そう、
なんか一つの曲にこう執着してずっとこう抱きしめてるっていうよりは、うん、もう産んで育ったら、うん、さよならみたいな、
さよならっていう、
みんなの音で幸せにねって感じ
って、そうなっちゃうから、もう、いや、もうこの辺で私の生涯は終わってもみたいな感じになることもある。
燃え尽きちゃう、
ね、燃え尽きちゃう、まあ、次か次にまた生まれてくる
ね。そうね、
そうそう、そう
ずっと産み続ける、
うん、本当にね、
まあ、かなり抽象的な話をしたんですが、して作品の名とかも全然出てこなかったんであれなんですけど、ね、うん、まあ、そらちゃんの作品だったり私がね関わった作品だったりとか聞いていただいて、うん、このトークを思い出していただければ、
本当にぜひぜひ
何かしら気づくことも、ね、うん、感じてもらえることもあるかもしれないので、はい、ぜひぜひ2人の作品を聞いてみてください。はい、それではそらちゃん、お仕事の告知があるそうなので、ぜひぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお仕事の話、はい、ハニービープラスさんっていうブランドさんから出る新作の、まあ、アドベンチャーゲームなんですけれども、うん、青春始めましたという、うん、あの PSP の全年齢対象のゲームで、うん、こちらであの挿入歌とあの女の子の主人公のエンディングテーマの歌唱と作詞を担当させていただきます。
すごいいっぱいだね。
うん、でなんかこれ、まあ、青春始めましたって書いてある通り、青春がコンセプトになってて、
うん、
もう本当に作品全体がそのプレイしていただくと、まあ、あの頃の青春みたいなのを思い出したり、またなんか若い頃に戻りたいなって思うかもしれないので、もぜひぜひ大人の方も
これは主人公が男女選べるってこと？
そうなんですよ。あの主人公が双子で男の子と女の子がいて、うん、そのどっちも選べて、
う
ん、で、まあ、あの恋愛ルート行ったり友情ルート行ったり、うん、なんかすごいシナリオ量もすごく豊富みたい。
うん、じゃあ男性でも女性でも楽しめちゃう。
そうそう、どっちでも楽しめちゃうので、もうぜひぜひ7月の25日発売予定。
うん、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、
お願いします。
今回の素敵なゲスト、ゆいづきそらちゃんでした。坂本美里の Be Happy。次回は第162回4月12日更新になります。番組ではメールを募集しております。 Be Happy のメールフォームからお待ちしております。それではみんなまた会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里と
ゆいづきそらでした。
バイビーハッピー。